Well, let's get into our Bible study. We are in 1 Samuel chapter 18 this morning.
はい、では、第一サムエル記の18章をお開きください。
And last week we looked at the story of David and how he triumphed over the Philistine giant Goliath with only a sling and a stone.
先週私たちはダビデが、ペリシテ人の、巨人であるゴリアテと戦うところ、それも、石投げと石一つで、彼と戦う様子を見ました。
そして、
ダビデがその石で、ゴリアテを打ち負かすと、イスラエルの民がみんな、今度はそれに、感化されてですね、そしてみんながこう立ち上がって敵を追っていきました。
The reason David was able to stand up was because of his faith in God and faith in the fact that they were God's covenant people.
ダビデがそのようにこの巨人に立ち向かっていくことができたのは、彼が神に信仰を置いて、これは我々は神の契約の民なのだということに信仰を置いていたからです。
Now we're going to pick up because we didn't. I had forgotten about it until last time. We left off at 54 and 17. So let's just read 55 and then on into 18 verse 5.
はい、先週はですね、17章の54節で終わりましたので、今日は55節から18章の、5節までをお読みします。サウルはダビデがあのペリシテ人に向かって出ていくのを見たとき、軍の長アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰の息子か。アブネルは言った。王様、お誓いしますが、私は存じません。そこで王は命じた。あなたはあの少年が誰の息子かを調べなさい。ダビデがペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、アブネルは彼をサウルの前に連れてきた。ダビデはペリシテ人の首を手にしていた。サウルは彼に言った。若者よ、お前は誰の息子か。ダビデは言った。あなたのしもべ、ベツレヘム人エッサイの息子です。ダビデがサウルと語り終えたとき、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛した。サウルはその日、ダビデを召し抱え、父の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分自身のようにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与えた。ダビデはサウルが使わすところどこへでも出て行き、勝利を収めた。サウルは彼を戦士たちの長とした。このことはすべての兵たちにも、サウルの家来たちにも喜ばれた。
Now, Jonathan, the son of Saul, is a really godly man.
ヨナタンという人、サウルの息子ですけれども、彼は本当に敬虔な人でした。
He sees in David sort of a kindred spirit, somebody he can relate to.
ダビデは、ごめんなさい。ヨナタンはダビデを見て、彼が本当にこう自分と類似した思いを持っている、すごく近しいものを感じました。
And he makes a covenant with him.
そして彼と契約を結びます。
Now remember, Jonathan is the crown prince.
ヨナタンという人は、いわば皇太子のような存在。
He has every reason to be jealous. He has many reasons to be jealous of David, and he may and even to be fearful that David's going to take away his kingdom from him. But he loved David as a dear friend.
ですから、ヨナタンにとってみれば、こうダビデを嫉妬して、いつこの王国が彼に取られてしまってもおかしくないといった、そういった脅威を感じてもおかしくない存在だったわけですけれども、でもそうではなく、ヨナタンはダビデを本当に自分の近しい親友のように愛しました。
And kind of proof of that is he gave him.His part of this, he just gives him his royal robe and weapons, and that which really kind of shows how, disarming he is. Even like that is almost to the point of giving up his position.
そして、それは、この ヨナタンがダビデに自分の王服王位のあのごめんなさい王服を、渡したりまた持っていた武器を渡したりすることを見ても、本当にこのヨナタンがダビデにもう王位すらも与えてもいいと思うほど心を尽くしているということが分かります。
But this covenant with David would last throughout their lives.
この、2人が結んだ契約、約束というのは、ダビデの生涯を通してこれは果たされます。
And they would always have a high regard for one another and they would honor this covenant.
そしてお互いに本当に尊敬し合ってそして、このここで結ばれた約束を大切にしています。
I mean, what a beautiful thing when two people are able to do that in spite of pressures and difficulties to remain committed to one another.
なんとこれは美しいことでしょうか。二人の人がですね、どんな困難な状況の中にあっても、お互いを尊重し合って、讃え合って、そしてその約束もきちんと守ろうとする。
And at this point in the story, Saul is pleased with David.
で、この時は、まだサウルはダビデのことを喜んでいました。
I mean, David has expressed a willingness to lay down his life for the sake of his country.
ダビデはまさにもうこの命がけでこの国を救おうとして戦ったわけです。
And because he did this, they experienced this big victory over the Philistines.
そしてそのおかげで本当にこのイスラエルはペリシテ人に大きな大いなる勝利をすることができました。
And so, Saul makes David one of his military leaders and he became very successful.
ですからサウルはダビデを、一つの軍の長にして、そして、彼はどんどん成功していきます。
Now let's read verses 6 through 9.
6節から7節をお読みします。あ、9節をお読みします。皆が戻り、ダビデがあのペリシテ人を討ち取って帰ってきたとき、女たちはイスラエルのすべての町からタンバリンや三弦のことを持って喜びつつ、歌い踊りながら出てきてサウル王を迎えた。女たちは笑いながら歌い交わした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。サウルはこの言葉を聞いて激しく怒り、不機嫌になっていった。ダビデには万と言い、私には千という、あれにないのは多いだけだ。その日以来、サウルはダビデに目をつけるようになった。
So now Saul is beginning to get jealous of David. Things are changing.
ここで、いよいよサウルはダビデを妬むようになっていきます。
But it really irritates him that in this song they would attribute more to David than to him.
そしてこの女たちが歌う歌が、本当に彼の心を苛立たせました。ダビデの方がサウルよりもより成功していると。
And it, I don't think it was really much meant to be a put down of Saul, but rather, you know, to lift David up.
もちろんこの歌は、もともとそのサウル王を見下そうとして歌ったわけではなくて、むしろダビデを高めようとしていたものだったと思います。
But jealousy is like that.
でも、嫉妬というのはそういったものです。
You know, it sees another person's success as a threat.
他の人が成功するということがちょっとこう脅威に思えます。
You know, to lift somebody else up, it makes you feel like you're being put down.
誰かをこう高めるということは自分が下げられてしまうということに思われます。
And that's jealousy has been a part of the human condition since the fall of man, since way back.With Cain and Abel.
この嫉妬とか妬みというのは、カインとアベルの時からもうこの堕落した人間の状態の一部となってしまいました。
You know, the truth is we don't have to be threatened by the success of others.
私たちは他の人が成功する他の人の成功に対してこう脅威を覚える必要はありません。
Because God has given each one of us a unique life that's unique to us. It's given to no one else but us.
神は私たち一人一人にその人にあった特別なご計画というものを持っておられます。
And God is able to give an unlimited amount of love and attention to each one of us and each one of our positions in this life.
そして神は私たち一人一人にその十分な愛とまたこう注目を注いでくださるお方です。
And he's big enough for that.
もうそういったものを注ぐに値するほど非常十分に大きなお方です。
Because his love, his attention is unlimited.
神の愛とかその注目というのはこれはもう無制限のものです。
You know, the fact that he blesses someone, doesn't mean that he'll bless this person more, doesn't mean he's going to bless this person's less.
誰か一人を祝福したからといって、そのこちらの人の祝福が減ってしまうとか、そういうことはありません。
You know, we think that way because that's how we are as humans. You know, there's only a parent only, for example, only has so much attention. He shows attention to this child and that amount of time and attention is being taken from this child. But it's not that way with God.
私たち人間はそういう部分がありますので、そのような考え方をしてしまうかもしれません。こっちの 子に、たくさんこう注意を払って注目していると、こっちの子供に、はそこまで気が回らなくなってしまったり、そういうことが私たちには起こりますけれども、でも神はそういうお方ではありません。
We're not competing with one another for his favor.
神の好意を得ようと、私たちはお互いにこの競争し合う必要はありません。
Now, in the case of Saul, I'm sure that, He is aware. He's remembering the prophecy that Samuel had given him back in chapter 15. Remember when Samuel said, "The Lord has torn the kingdom of Israel from you this day and has given it to a neighbor of yours who is better than you."
サウルは、またおそらくですね、このサムエルが彼に与えた予言というものをよく覚えていたと思います。第一サムエル記の15章の28節に。ありますけれども、主は今日あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これはあなたより優れた隣人に与えられましたと、これはサムエルがサウルに語った予言です。
And I'm sure just that memory kind of fuels his paranoia. He's always wondering who is this person.
ですからこの記憶が、常にもう彼の被害妄想を煽っていたと思います。一体この人は。誰なんだと。
Okay, let's read on 10 through 16.
10節から16節をお読みします。その翌日、災いをもたらす神の霊がサウルに激しく下り、彼は家の中で狂いわめいた。ダビデはいつものように立てごとを手にして引いたが、サウルの手には槍があった。サウルは槍を投げつけた。ダビデを壁に突き刺してやろうと思ったのである。ダビデはサウルの攻撃から二度も身をかわした。サウルはダビデを恐れた。それは主がダビデと共におられ、サウルを離れ去られたからである。サウルはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは兵の先に立って行動した。主が彼と共におられたので、ダビデは行くところどこででも勝利を収めた。彼が大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。イスラエルもユダも皆がダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動したからである。
Can you imagine how hard this would have been for David?
これがダビデにとってどんなに苦しい状況だったか想像できるでしょうか。
I mean, he's faithfully serving Saul, and you know, he's playing his music, and here is Saul.Raving like a madman.
ダビデはもう本当に忠実にサウルに仕えていました。そしてサウルが何かもう取り憑かれたように気が狂ったようになってしまうときにはいつも音楽を奏でていました。
And then suddenly, just Saul just attacks him with a spear.
それが突然サウル王がこの槍を持って彼を攻撃しようとします。
I mean, so unstable.
もう本当に不安定な人です。
Maybe you've been around an unstable person. Maybe you've worked for an unstable person. It's hard.
このようなあまり不安定な人に仕えたりとか、そういう人の周りにいたくないと思います。非常にこの難しいと思います。
But God is with David. His spirit is upon him, and yet his life is hard.
神はダビデと共におられました。そして、主の霊が彼の上に注がれていました。でも、ダビデにとってこの人生は非常に厳しいものです。
It seems that God has put him into an impossible situation.
まるで神がこのダビデを本当に何か不可能な状況の中に置かれているように思います。
But it's in these hard times we see that David's character is being refined.
でもそういったところを通ってダビデのこの人格というものがどんどん練られていきます。
He remains faithful to Saul even though Saul is abusive to him.
彼はサウルに対して、たとえサウルがダビデを本当にこの残虐に扱おうとしてもしたとしても、ダビデはサウルに対して忠実であり続けました。
You know, when you think about it, David could have just taken that spear and just thrown it right back at him.
ダビデもですね、槍を取って、そしてサウルに投げ返すということもできたと思います。
I mean, David is a skilled warrior. He could have, but he doesn't do that.
それだけそのダビデは戦いに優れた人でした。でもそういうことはしませんでした。
He continues to do what he knows to be right, even under great pressure.
ダビデはどんなこのプレッシャーの中にあっても、自分がすべき正しいことは何かということをよく知っていて、それを続けていました。
And that is character.
それが、彼のこの品格です。
God has great plans for David.
神はダビデに対して、とても大きな計画を持っておられました。
One day he's going to be king over all of Israel.
やがて彼はイスラエル中の王となります。
But now he is in training.
でも今はまだそのための、トレーニング中ということです。
You know, one of the most powerful ways that we can learn from other people is that sometimes we can look at people and learn how not to do it.
私たちは他の人から他の人を模範にしていろいろと学ぶことができますけれども、その一つとして、ある人のそばにいてその人のようなことはしない、そういった模範はしないようにするということがあります。
You know, sometimes people we give good examples and I'm thankful for that. You can think, well, I want to do it like he does it.
良い模範の人の場合には、私もこの人のように真似ていきたいと思います。
But there are times when you can look at somebody and say, I don't want to do it like he does. I can see that is horrible. I don't want to be like that.
でも逆に、あんな人にはあんなことはしたくない。あの人みたいにあんな恐ろしいことはしたくないという場合には、それをしないようにするということができる。
And when David is king,We're going to see he's going to be a completely different type of king than Saul.
ダビデが王になるときには、このサウルとは全く違うタイプの王になります。
You know, even in our lives, when you experience, you're around a bad example, or maybe you even take abuse from somebody.
もしかしたら、皆さんも何か本当に悪い模範の人のそばに置かれることがあるかもしれません。もしくは何かこのいじめられるようなことがあるかもしれません。
A spear being thrown at, yeah, not literal spear, but abuse coming your way.
実際にこう槍を投げられるようなことはないかもしれませんけれども、でもある意味でこういじめられるとか虐待されるような経験もあるかもしれません。
But you know that can be a real learning experience for us.
でもそういう時こそ私たちはそこから本当に学ぶことができると思います。
You know, you consider how people in your you think about yourself. Well, that's how people would feel if I did it to them.
もし自分が 同じようなことを他の人にしたらどう感じるかということを、まあ、逆先にまず自分が経験することができます。
You know, consider somebody, they give you a harsh word. Maybe they're contempt. They show contempt for you and you feel bad. But then, well, you can learn, but you can think, well, you know, I don't want to do that to anybody. That people, when I've done that, that's how the person felt.
もしかしたら誰かから本当にあの厳しい言葉を投げかけられるかもしれません。でもそういった時に、そういう言葉によって自分がどういうふうに感じるか、傷を受けるかということが分かるわけなので、他の人にはしないようにしようと思います。
Well, Saul ends up putting David over a group of soldiers, which kind of kept him away from Saul.
サウルはこの兵たちを集めて、兵たちの、まあ、上にダビデを置きます。
Well, and the, but the people, they loved David.
人々はこのダビデのことを愛していました。
And the text indicates that it emphasizes that the Lord was with David. These successes he experienced, it weren't just because he had great abilities, it was because the Lord'sBlessing was on him.
ダビデがあのこうして戦いに勝利していったのは、まあ、彼のその持っているこの能力とか力、そういったものだけではありません。主がダビデと共におられて、主が、彼に勝利をお与えになっておられました。
All right, let's read 17 through 19.
17節から19節をお読みします。サウルはダビデに言って、これは私の上の娘メラブだ。これをお前の妻として与えよう。ただ私のために勇敢に振る舞い、主の戦いを戦ってくれ。サウルは自分の手を下さないでペリシテ人に手を下させようと思ったのである。ダビデはサウルに言った。私は何者なのでしょう。私の家族、私の父の子族もイスラエルでは何者なのでしょう。私が王の婿になるとは。ところがサウルの娘メラブをダビデに与えるという時になって、彼女はメホラ人のアデリエルに妻として与えられた。
Remember back in 17 when Saul had promised his daughter in marriage to anyone who would fight Goliath.
17章のところでサウルは、この誰でもゴリアテと戦って、彼を殺した者はには自分の娘を与えるという約束をしました。
But he still hasn't made good on that promise.
でもその約束を彼はまだ守っていませんでした。
So David, he promises now to give David his Merab, his oldest daughter.
ですからサウル王はダビデにこの自分の、上の娘であるメラブを与えると約束します。
But I like it. He even adds, if you fight for me, you know, it's not about what David's already done. He just wants to keep him around.
でも、そのために私のために戦ってくれと、もうすでにゴリアテに勝ってるわけですけれども、でもまだあの戦わせようとしています。
But the author points out that Saul's motivation was he was hoping that David in fighting for him would be killed in battle.
でもこのサムエル記の作者が言っているのは、サウルはこのダビデを、ペリシテ人と戦わせて、それで、殺そうと。いうふうにその考えていたということが分かります。
But in the end, he ends up changing his mind, and Merab is given to another man.
そして結果的に、このメラブはダビデではなく別の人に与えられることになりました。
Let's read 20 through 29.
20節から29節をお読みします。サウルの娘ミカルはダビデを愛していた。そのことがサウルに告げられた。そのことはサウルの目には良いことに思えた。サウルはミカルを彼にやろう、ミカルは彼にとって罠となり、ペリシテ人の手が彼に下るだろうと思った。そしてサウルはもう一度ダビデに言った。今日こそお前は婿になるのだ。サウルは家来たちに命じた。ダビデに密かにこう告げなさい。ご覧ください、王はあなたが気に入り、家来たちも皆あなたを愛しています。今王の婿になってください。サウルの家来たちはこの言葉をダビデの耳に入れた。ダビデは言った。王の婿になるのがたやすいことに見えるのか。 私は貧しく身分の低いものだ。サウルの家来たちはダビデがこのように言っていますと言ってサウルに報告した。サウルは言った。ダビデにこう言うがよい。王は花嫁料を望んではいない。ただ王の敵に復讐するため、ペリシテ人の羊の皮100だけを望んでいる。と、サウルはダビデをペリシテ人の手で倒そうと考えていた。そこで期限が過ぎる前に、ダビデは立って部下と出て行き、ペリシテ人200人を撃って、その羊の皮を持ち帰った。こうしてダビデは王の婿になるために、王に対して約束を果たした。サウルは娘ミカルを妻としてダビデに与えた。サウルは主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることを見、また知った。サウルはますますダビデを恐れた。サウルはずっとダビデの敵となった。
So it pleased Saul to learn that Michael, his daughter, his other daughter, Michael loved David.
ここでサウルのもう一人の娘ミカルがダビデを愛しているということを知って、サウルはそれを喜びました。
Because he thinks that she'll be a snare for him.
というのも、彼女が、まあ、ダビデにとって罠となるだろうと考えたからです。
And he makes up what he considers to be a clever plot.
そして彼は自分で本当に賢いこの陰謀を図りました。
He says the king desires no bride price except 100 foreskins of the Philistines that he may be avenged.Of the king's enemies.
そしてこのように言います。王は花嫁料を望んではいない。ただ王の敵に復讐するため、ペリシテ人の羊の皮100だけを望んでいると。
So he think, you know, that David's going to have to put his life in danger in order to fulfill this.
ですからこれを成し遂げるためには、ダビデはまた自分の命を危険にさらす必要がありました。
Of course, this is describing something that is a very brutal experience.
もちろんこれは非常に残酷な残忍なことだと思います。
And but remember, these are primitive, brutal times.
でもこの時代というのは本当に原始的であり、そしてまたとても残忍な時代でもありました。
Now the foreskin represented the Israelites' covenant relationship that they had with God.
この羊の皮とありますけれども、これは
through circumcision.
イスラエルがこの割礼というものを通して神と契約を結んだそのことを表すものです。
Now, but Saul seems to be trying to bring God into the picture. You know, he wants to kill David, but it's almost like it sounds religious, like as if this mission is somehow serving God.
でもどうやらサウルはここで、この神をこの計画の中に持ち込んでいます。もともとはダビデをこのペリシテ人と戦わせてダビデを殺したいというのが彼の動機ではありましたけれども、でもあえてここに神を持ち出すことをしています。
Well, David and his men, they go out and they collected twice the amount Saul had requested.
ダビデとそのダビデのに仕える者たちは出て行って、そして、要求された2倍の量を持ち帰りました。
And this kind of emphasizes that God is with David. He didn't get destroyed.
そのことを通しても神がダビデと共におられる。こういうことでダビデは滅ぼされてしまうわけではないということがはっきりわかります。
But this even makes Saul more afraid of David.
でもこのことはかえってサウルによりダビデを恐れさせることとなります。
So he gives his daughter to him to be married.
そしてサウルはダビデに自分の娘を与えて結婚させました。
Wow, what a weird marriage, what a weird wedding, you know, to look at your father-in-law, and you know, he wants to kill you, and anyway.
非常になんか、
That's a silly thought.
ちょっと恐ろしい結婚だと思います。結婚相手の父親が自分を殺そうとしてるわけですね。
Okay, let's read from verse 30 on to 19:7.
はい、では18章の30節から19章の7節までをお読みします。ペリシテ人の首長たちが出陣してきたが、 彼らが出てくるたびに、ダビデはサウルの家来たちのすべてに勝る戦果を上げ、彼の名は大いに喜ばれた。サウルはダビデを殺すと息子ヨナタンやすべての家来に告げた。しかしサウルの息子ヨナタンはダビデを非常に愛していた。ヨナタンはダビデに告げた。父サウルはあなたを殺そうとしています。明日の朝は注意してください。隠れ場にとどまり身を隠していてください。私はあなたのいる野に出て行って父のそばに立ち、あなたのことを父に話します。何か分かったらあなたに知らせます。ヨナタンはダビデを弁護し、父サウルに言った。王よ、しもべダビデのことで罪を犯さないでください。彼はあなたに対して罪を犯してはいません。むしろ彼のしたことはあなたにとって大きな益となっています。彼が自分の命をかけてペリシテ人を撃ったので、主は大きな勝利をイスラエル全体にもたらしてくださったのです。あなたはそれを見て喜ばれました。なぜ何の理由もなくダビデを殺し、咎のない者の血を流して罪ある者となられるのですか。サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った。主は生きておられる、あれは殺されることはない。ヨナタンはダビデを呼んでこのことすべてを告げた。ヨナタンがダビデをサウルのところに連れてきたので、ダビデは以前のようにサウルに仕えることになった。
So Saul just, he's just continuing to get, become more and more afraid of David.
サウルはどんどんこのダビデを恐れるようになりました。
So he spoke to his servants and his son Jonathan, well, we need to kill David.
そして、しもべたちや自分の息子ヨナタンに、自分はダビデを殺すと伝えます。
Well, of course, Jonathan, he liked David, and he warns him about his father trying to kill him.
でもヨナタンはダビデを愛していましたから、ダビデに対して自分の父親が彼を殺そうとしているということを伝えます。
And then he goes to his father and he reasons with him about David.
そして自分の父親のところに行って、そしてダビデのことについて論じ合います。
He points out that David had not done anything wrong.
ダビデは何も悪いことはしていませんと彼に伝えます。
He risked his life when he went out to fight Goliath.
彼はゴリアテと戦った時にも命をかけて戦いました。
He'd only done good to Saul. He served him faithfully.
ただサウルに対して良いことだけをしている、忠実にサウルに仕えているということを伝えました。
But then Saul agrees with David and he vows not to kill David.
すると、まあ、明らかにサウルはこのヨナタンに賛同し同意してですね、そして、ダビデを殺さないと誓いました。
Here the Saul is always vowing. If you look, he's always making these strong vows. And here he goes again.
サウルという人は何かことあるたびに誓いをする人で、ここでもまた誓っています
。Remember, he, you know, it's like if anybody eats this honey, they will, you know, needs, he makes a vow and he's constantly doing that.
誰でも何か食べ物を口にしたら、殺されると言ってみたり、常に何か誓いを立てようとしています。
But he's so unstable.
でもこのサウルという人は本当に不安定な人でした。
You know, one minute he acts like he wants to kill David, one minute he acts like he loves him.
ある時はもうダビデを殺そうとし、そしてある時はダビデのことをとても愛します。
I mean, again, wouldn't that be just horrible to be in that situation?
こういうダビデが置かれているような状況に置かれるということは本当に恐ろしいと思いませんか?
Let's read on verses 8 through 10.
8節から10節を読みします。再び戦いが起こった。ダビデは出て行ってペリシテ人と戦い、彼らを撃って大損害を与えた。彼らはダビデの前から逃げた。災いをもたらす主の霊がサウルに臨んだ。サウルは自分の家で座っていて、手には槍を持っていた。ダビデは盾ごとを手にして引いていた。サウルは槍でダビデを壁に突き刺そうとした。ダビデがサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。
So God is working through David in like these two roles, two very significant roles.
ここで神はダビデに対して二つの 非常に重要な役割をお与えになっています。
I mean, he's a warrior and he's also and he's really has the a powerful anointing for that and then he's also a musician.
彼はまず兵士でした。もう本当に油を注がれた、非常に力のある兵士でした。そしてもう一方で彼は、音楽家でもあったということです。
You know, one minute he's leading men in battle.
ある時は、戦いでこの軍を率いて出ていきます。
Then he finds himself playing music for Saul in order to minister to him spiritually.
そしてまたある時は、サウルをこの霊的にサウルに仕えるためにサウルの前で音楽を奏でるということもします。
But he's such a David is such an interesting character, I think, in the Bible.
ダビデという人はこの聖書の中でも非常にこの興味深い人物だと思います。
Because we learn so much about him in the Bible, we get such a there's so much information shared about him.
ダビデについて私たちはたくさんのことをこの聖書から学ぶことができます。知ることができます。
We have these historical chapters describing his courageous exploits, his fearlessly leading the people and encouraging them to have faith in God.
この歴史的にダビデが成し遂げたこの偉業であったり、恐れ知らずでこの人々を導いて、そして、人々が神に信仰を置くということを本当に励ますようなそういった、ダビデが行ってきたことが聖書の中で私たちは学ぶことができます。
And all of that is written by someone else as they look upon him and describe, you know, his historical figure.
で、それはすべて他の人たちがダビデを見て、そして、この歴史上の人物として描かれているものです。
But then we have all of these worship songs that are written by David himself, and they allow us to look into him and see how he feels. We can see his, you know, we look right into his heart.
そしてまた、聖書の中にたくさんこのダビデが書いたこの賛美というものが載っています。そして私たちはそれを通してダビデの内側にどういうことが起こっているかということをまた見ることができます。
And they describe such a deep relationship with God and they help us to worship God.
そして本当にこの深い神との関係、ダビデと神との深い関係というものを、その詩篇から見ることができますし、私たちもそこから学ぶことができます。
You know, I was just thinking, I just had this thought, I can't back it up, but, you know, probably there's not a time, well, who knows how often, but as we worship the Lord, we look up the words on the screen, very often there are words written by David up there as we worship the Lord, words from the Psalms.
私たちもここで賛美をしますけれども、その賛美の中にはたくさん、実はダビデが書いた、賛美というものがたくさんあって、それを私たちも、歌っています。
But in the Bible, we are given, David gives us an example of what it means to follow God.
でも聖書はこのダビデを通して神に従うということがどういうことであるかということを教えてくれています。
You know, we see him, he's worshiping God, we see how he lives out his faith. He steps out in faith and he relies upon God.
ダビデは本当にこの神を褒めたたえて賛美をし、そして信仰によって一歩を踏み出して行動をするということもしています。
And we can see that where they come from this deep, this heart of worship, this devotional life that he has.
そしてそれらがどこから来るかというと、ダビデが本当に日々この神と深い関係を持って献身して神に従っている、その関係性の中から出てきています。
And that can be a real inspiration for us.
それが私たちにとってもまた良い印象、また良い影響を与えてくれるもの。
As we cultivate our devotional life, our love for the Lord, our worship for the Lord.
私たち自身もまたこの、 信仰の生活というものを本当に深く耕していくことができるようになります。
And then we step out in faith.
そして信仰によって一歩を踏み出すということができます。
And rely upon God.
神に頼るということを学べます。
Now, it's our lives are different from David. We, you know, we're not going to go out probably and take on a bunch of, you know, of fight in a battle with a sword or anything like that. Maybe.
もちろん私たちはあのダビデと同じようなあの生き方をするわけではないのでゴリアテのような巨人と戦うこともないですし、そういった物理的に同じような局面に、遭遇するということはないかもしれません。
You know, we might not be a musician. We may not be much of a poet or anything like that.
ダビデのようにこの音楽を奏でたり何か詩をあのたくさん作ったりすることもないかもしれません。
But we can allLove God and seek Him with all of our hearts. That is within each of us can do that in our lives.
でも私たちは、ダビデと同じようにこの心の底から神を愛し、そして神に、従うということは、それは私たちみんなができることです。
And when we face times when we need faith, when we're tempted to be afraid, we can exercise our faith in God, like David did.
そして私たちが何か恐れか何恐れなどがあって本当に信仰を必要とするときに、この信仰を働かせるということですね。これをダビデを見習って、行うことができると思います。
Because we all face times when we have to stand up.
私たちもみんな私たちのこの何か問題に課題に直面する必要が直面するということがあります。
You know, we may be afraid.
私たちもしかしたら何かに恐れるかもしれません。
You know, not facing a giant with a sling, but it may be a person.
何かこの
that we're afraid of.
巨人に立ち向かうわけではないかもしれませんけれども、でも誰かについてこの恐れを覚えることもあるかもしれません。
You know, a lot of our fears, a lot of times, are just we're worried and we're afraid of.You know, what people think about us.
私たちが感じる多くの恐れというのは、周りの人が自分のことをどう思っているかといったものもたくさんあると思います。
I mean, we face, but this is the life of David here that we're saying. This is given to encourage us to stand up. We can exercise faith. We can be a man or woman of God in the area of life that God has placed us.
でもこのダビデの人生を模範として私たちもそのように信仰を必要とするときに、恐れなどに、直面して信仰を必要とするときに、その彼を模範に、私たちも神を見上げて信仰によって一歩踏み出すということができます。
So in David's life, once again, he's there playing music for Saul, and once again, Saul turns on him and tries to kill him.
ダビデは、再びサウルのために音楽を奏でるようになりますけれども、また再び、サウルもダビデを殺そうとすることになります。
And David this time ends up running away.
そして最終的にダビデはサウルから逃げ出します。
Now it may seem that David just is narrowly escaping with his life.
ダビデはもうなんとかかろうじてこの、人生の中で逃げているというふうに見えるかもしれません。
But the truth is that God is David didn't die because God was protecting him.
でも真理としてはダビデはここで死ぬことはありませんでした。なぜならば神がダビデを守っておられるからです。
David will not die until it's his time to die.
もうダビデのその時が来るまで彼は死ぬことはありません。
Just as God had protected him.From being harmed by Goliath, God is protecting him from being harmed by Saul.
ダビデがゴリアテによって傷つけられることから神が守ってくださったように、サウルがダビデを傷つけることからも神は彼を守ってくださっている
。All right, let's read verses 11 through 17.
11節から17節をお読みします。サウルはダビデの家に使者たちを使わし、彼を見張らせ、朝に彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルはダビデに告げた。今夜自分の命を救わなければ 明日あなたは殺されてしまいます。そしてミカルはダビデを窓から下ろし、彼は逃げて難を逃れた。ミカルはテラフィムを取って寝床の上に置き、ヤギの毛で編んだものを頭のところに置き、それを衣服で覆った。サウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。ミカルはあの人は病気ですと言った。サウルはダビデを見定めるために同じ使者たちを使わしていった。あれを寝床のまま私のところに連れてこい、あれを殺すのだ。使者たちが入ってみると、なんとテラフィムが寝床にあり、ヤギの毛で編んだものが頭のところにあった。サウルはミカルに言った。なぜこのようにして私を騙し、私の敵を逃がして逃れさせたのか。ミカルはサウルに言った。あの人が逃がしてくれ、私がどうしてお前を殺せるだろうかと私に言ったのです。
So you see, we see Saul's deep hatred toward David.
ここで、サウルが本当に深くダビデを憎んでいることが見て取れます。
He says, bring him to me that I may kill him.
私のところへ連れてこい、私があれを殺すと言っています。
This escapeKind of reminds me of Rahab. Remember the story of Rahab, hiding the spies in the book of Joshua, and they narrowly escaped through her window.
この、ダビデの逃亡を見ると、ラハブの話をちょっと思い出します。ヨシア記の2章に出てきますけれども、エリコの町でラハブという女性が、イスラエルのから来た偵察隊スパイをですね、かくまって、そして窓から吊り下ろして、逃がすという話がありました。
And actually David wrote a psalm, Psalm 59, and in its title it says a mictum of David when Saul sent men to watch his house in order to kill him. So out of this experience he wrote a psalm.
そして、なんとダビデはこの時の経験をまた詩編に書いています。詩編の59編、この題名のところに、ダビデによるミクタム、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時にというふうに書かれていますので、この時の経験を彼は、59編に表しています。
And in that psalm he writes about how God delivered him from bloodthirsty men and how God was his fortress.
神がいかにこの人の血を流す者どもから彼を救い出してくださったか、そして、いかに神がダビデにとっての砦であるかということを歌っています。
Okay, let's read 18 through 24.
18節から24節お読みします。ダビデは逃げて難を逃れ、ラマのサムエルのところに来た。そしてサウルが自分にしたこと一切をサムエルに告げた。彼とサムエルはナヨテに行って住んだ。するとサウルに、ダビデはなんとラマのナヨテにいますという知らせがあった。サウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言し、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言した。このことをサウルに告げる者がいたので、彼は他の使者たちを使わしたが、彼らもまた預言した。サウルはさらに3度目の使者たちを使わしたが、彼らもまた預言した。サウル自身もラマに来た。彼はセクにある大きな井戸まで来て、サムエルとダビデはどこにいるかと尋ねた。すると、今ラマのナヨテにいますという答えが返ってきた。サウルはそこへ、ラマのナヨテへ出て行った。彼にも神の霊が臨んだので、彼は預言しながら歩いてラマのナヨテまで来た。彼もまた衣類を脱ぎ、サムエルの前で預言し、一昼夜裸のまま倒れていた。このためにサウルも預言者の一人なのかと言われるようになった。
Now Ramah was a city in the territory of Benjamin. It was about 8 kilometers north of what's now Jerusalem.
ラマというのは、このベニヤ民族の、町で、今のエルサレムから北に約8キロほど行ったところにあります。
And Naioth was a place within the city of Ramah where Samuel lived as well as other prophets.
そしてそのラマというところ、 ところの中に、まあ、ナヨテという場所がありまして、そこにサムエルとまた他の預言者の仲間たちが住んでいました。
So Saul sends his messengers there to arrest David, and when they came there, they found Samuel prophesying with a band of prophets, and they were overcome with the Spirit of God, and they too prophesied.
サウルはそこに、まあ、使者たちを使わせてダビデを捕らえようとしました。けれども、そのサウルの使者たちがそこに着くと、サムエルが、まあ、予言をしている、サムエルとその仲間たちが予言をしているところに、来るわけですけれども、彼らの上にも神の霊が臨んで、そして彼ら自身もその使わされた使者たちもまた予言をすることになります。
Now, this is one of those strange stories in the Bible.
ここはちょっと聖書の中でも本当に不思議な箇所だと思います。
I mean, here it's like the Holy Spirit came upon them and they prophesied involuntarily.
聖霊が、神の霊が彼らの上に下って、そして彼らは不本意ながら予言をするようになります。
What it means that they prophesied, prophecy is to speak the words of God.
予言をするというのは、これは神の言葉を語るということです。
It's like God just took control and made them speak.
神がまるで彼らの口を支配して、そして彼らに語らせている。
And so much to the point, they were unable to do anything. They were unable to arrest David.
でもそうなると彼らは何もすることができません。ダビデを捕らえることはできませんでした。
And then so two more teams are sent, and the same thing happens to them.
そしてさらにその後に2回使者たちが、まあ送られてくるわけですけれども、それぞれがまた同じように予言をする状態になりました。
Finally, Saul just, yeah, I'll do it myself, you know, and he goes up there, and the same thing happens to him.
そしてとうとうサウルがもう自分自身で自分が行くと言って、自分がやってくるわけですけれども、同じことがサウルにも起こります。
And he even more, he strips off his clothes.Lying there naked all day and all night.
そしてさらにもうサウルはもう自分の着ていた衣服を脱いで、そして裸のまま一昼夜そこに寝て倒れていました。
Now, when you look at these stories in the Old Testament, we see there is a different relationship with the Holy Spirit than we have now today in the New Testament.
旧約聖書を見ると、今の私たちとこの聖霊の関係とはちょっと異なるこの関係性、神の霊との関係性というものを持っていることがわかります。
We read in the Old Testament stories about how the Holy Spirit would come upon somebody.
旧約聖書の中では人々の上にあるとき、この聖霊が臨みます。
Often to empower them.
そしてしばしばそれは非常にこの力を与えるものになります。
I think of Samson,
サムソンの話を思い出しますね。
But then the Holy Spirit would also leave them.
でもそしてまたその聖霊はやがてその人から離れていきます。
You know, remember it said the Spirit of the Lord had left that Saul had been anointed with for to be king had left him.
サウルもまた王として油が注がれて神の霊が下ったわけですけれども、でも神サウルからこの霊が離れていきました。
But in this instance, the Spirit is coming upon him, but it will also leave him again.
ここでもまた神の霊が彼の上に臨むわけですけれども、そしてやがてまたそれは去っていきます。
But in the New Testament, we see the Holy Spirit comesThere's a different relationship with the Holy Spirit.
でも新約の時代に入ると、私たちは聖霊と異なる関係というものを持っています。
It's that the Holy Spirit comes into us.
聖霊が私たちのうちに来てくださいます。
You know, and he comes into us and has there's a relationship, a personal relationship.
私たちの内に入ってきてくださって、そして、特別な関係を持つことができます。
And he doesn't leave us.
そして、 私たちから離れていくということはありません。
You know, and I think this is characterized, I just wanted to read one scripture in Romans 8, Paul talked about the Spirit coming into us.
パウロがこの霊が私たちのところに来てくださるということについて語っている箇所があるので、一箇所ちょっと見てみたいと思います。
I just wanted to read one verse.
ローマ人への手紙の8章です。
Romans 8, 15, the end of 15 and 16.
ローマ人への手紙8章の15節後半から16節です。
It says, you have received, Paul is writing, says, you have received the Spirit, meaning Holy Spirit, the Spirit of adoptions as sons, by whom we cry, Abba, Father. And he says, the Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God.
ローマ人への手紙の8章の15節後半から16節。私たちは、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。
So this is the relationship we have with the Holy Spirit.
これが私たちが聖霊と、持っているこの関係性です。
Now you would think that Saul, getting back to Saul, that he would have learned from this lesson.
サウルの話に戻りますけれども、このような経験をしたので、サウルはさすがにもう何か学んだのではないかと思うかもしれません。
I mean, you would think that he would consider, after having that experience, the Holy Spirit coming upon me, prophesies for day and night, you would think that he would learn, that he would think, well, maybe God is trying to tell me something.
この一昼夜ですね、ずっと予言をするような状態になったので、いよいよサウルも、あ、神が今私に何か話しかけて語っておられるのではないかと思ったのではないか。
But we find he's not really changed by this experience.
でも実はこの経験を通しても彼は、ちっとも変わっていないということが分かります。
He's going to continue to be a very insecure man who's just obsessed with David and obsessed with trying to kill David.
ここで、彼は続けてですね、この不安定な状態のままダビデを殺そうと思い続けていきます。
And so the story will continue next week in next chapter.
はい、また、話は来週も続いていきます。
So let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, I thank you for these lessons that we are given here.As we observe the life of David.
天のお父さん、こうして、ダビデの生涯を学ぶことを通して、私たちはあなたからのレッスンを受けることができます。
And I do pray that you would help each one of us to really let this go into our hearts and teach us how we can apply this to our lives.
どうか私たち一人一人に、深く主が語ってくださって、私たちがこれをどのように自分たちの人生の中に適用していくことができるのか教えてください。
Because Lord, we want to have deep character.
主よ、私たちは本当に深い、品格を持ちたいと願っています。
We want to have faith. We want to face up to our fears.
信仰を持ちたい、この恐れに打ち勝つ信仰を持ちたいと願っています。
And we want to rely upon you.
ですからあなたにより頼みます。
So we just commit ourselves into your hands.
あなたの御手にすべてをお委ねいたします。
Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.